こんにちは、亀田です。今日はですね、ワードプレスを使って SEO 対策をするための具体的なハウツーについて話したいと思います。で、まず最初にお断りをしておきたいことがあるんですけど、SEO 対策は、1年ぐらいかけたら、アクセス数がなんか5倍になったとか、そういう世界です。で、なので、1年かかるという覚悟が必要なんですけど、どうせ、もしですね、ブログとか、を書いていきたいっていうか、まあ結構書くことが楽しいとか、あとは自分の勉強のために、コンテンツを出していくっていうことはすごくいいことだと思うんですね。で、例えば、そうですね、学習塾の人だったら、その子供に対してどんなふうに教えたらいいかとか、どういうふうに考えると問題が解けるかっていうことを文章にして出すっていうのは、その自分自身の考えを整理するのにすごい役に立つわけじゃないですか。じゃあ、その SEO 対策目的でなくても自分の勉強になるから文章を書いて出そうっていうモチベーションがある人だったら、1年間かけて文章を書いても問題ないと思うんですよ。そもそも目的がアクセスアップではないわけですから、アクセスアップもできたらいいなぐらいの感じだったら僕は SEO 対策してもいいかなと思うんですね。で、そういう時にはそういう人向けにですよ。とにかく短期間、もう要は2週間とかでアクセスをガッと集めるとか、もう無理なんです、 SEO だと。だから1年間かける。で、その時にはたとえアクセスが集まんなくても今日から役に立つ目的がある。具体的には自分の知識を整理してアウトプットすること自体が目的とかいうことで文章を書いていけるって人はですね、ぜひ毎回文章を書くときにちょっと意識するかしないかでだいぶ形が、成果が変わってくる、そういう、まあ、小さいんだけど大きな違いっていうのがあるんですね。で、そこについての具体的なハウツーをちょっと今日は紹介していきたいなというふうに思います。で、このレベルだったらですね、多分、ずっと使えるその SEO ノウハウになると思うので、まあ、話したいなと思います。で、その前にですね、まずその、SE、いくつかちょっと SEO 関連で、ぜひ知っておいてほしいなと思うことがあるのでシェアしたいんですけども、まず、情報、SEO の具体的なハウツーはどうやって知ればいいかっていうことなんですけど、面白いことですね、SEO ノウハウに関しては、ある人にとっては、すごく、売れるコンテンツで、オンラインコースとして提供して、高いお金をもらって、っていう、秘密のノウハウとしてですね、の価値があるという、そういう立場の人たちがいるわけですね。SEO の講座を、そういう人たちにとっては、SEO のが何たるか、どうやったらいいかっていうことは、ブログには、結果とかそういうのをいっぱい載せるけども、どうやったらいいかは、その最後の最後、細かいとかはわからないみたいな風にして、コンテンツを出したりするわけじゃないですか。でも一方で、その SEO ノウハウをもうタダで垂れ流して、それがその人の利益になるっていう人たちがいるんですよね。それは何かっていうと、ウェブサービスを提供する人たちです。例えば、ハブスポットっていう会社は、ブログシステムとアクセス解析とフォーム機能を提供して、で、それによって、まあ、アクセスを、自社のハウスリストにしていく、お問い合わせを受け付けるとかいうことを、一連の解析とかも全部セットにしたウェブサービスを提供するわけですよ。この会社は、にとっては、もう SEO ノウハウはただで教えたいわけですよ。もうバンバン教えて、で、それを簡単に確実にサポートして実現するのがハブスポットっていうウェブサービスですって言って教えたいわけですよ。だから効果の出る SEO 対策をもうただで垂れ流してて、価値があるのはそれを実際に実現するためのシステムとかサービスの方っていうことですね。ソフトウェアの方。で、同じようにして、ワードプレスのホスティングサービスとかをする人たちも、にとっても SEO ノウハウってみんな知りたいから、自社がやってることをバンバン垂れ流したりとかするわけですね。で、そんな風にして、 例えばソーシャルメディアの、まあ、そういうアクセスアップの方法だったらバッファーっていう有名なサービスがあって、まあ、そのツイートとかを予約したり解析するサービスなんですけど、もうこの手のサービスの中ではもうオンリーワンみたいな感じなんですけど、もうそこはもうノウハウ垂れ流しって感じなんですね。でそういうブログを、まあ、英語ですけど読んでいや、まあ一通りですね、こんなの全部教えてくれるんだってことは書いてます。で、もちろんですね、オンラインコースみたいにギュッとまとまってたりはしないんで、まあ、何個も読まなきゃいけないんでめんどくさいんですけど、ざっと読んでったりとかするとみんながやってる共通のところっていうのは一番効果が高そうなところですか、そこから取り組んでいくみたいなことしたら最新のノウハウっていうのは実はただで手に入るよっていうことですね。っていうことをまずちょっと知っといてください。で、ここからはですね、もう毎日の文章を書くときに気をつけたらいいことだけをですね、ちょっと説明します。で、そうか。で、その前にちょっとだけどうしても大事なこと、ワードプレスで設定するときの大事なことをいくつか紹介しておきたいんですけども、まずですね、ドメインに関してなんですが、独自ドメインは必ず取ってください。で、なんでかっていうと、アクセスがすごい増えたりとかしたら、レンタルサーバー移動したりすることがあると思うんですね。で、ビジネスが発展していったら、より高度な、そのホスティングサービスに移動とかしていったときに、引っ越ししたときにですね、住所に当たるのがドメインですね。で、インターネットの世界は面白いんですけど、住む場所が変わっても、電話番号がちゃんと持ち歩けるわけですよ。ドメインは電話番号って思ってもらったらいいんですけども、その電話番号が人様のものだと、例えばなんか main.jp ってのがあるんですけど、これの前になんか toy.main.jp みたいな感じでサブドメインって言ったりするんですけど、まあロリポップとかだとそうやって作れるんですけど、これはロリポップのドメインなんで、じゃあロリポップをやめて X サーバーに移動した時には持っていけないんですよ。toy.main.jp を。じゃあもう電話番号がこうもう閉鎖になったら誰ももう電話かけてこれない、つまりあなたのサイト見てこれなくなるっていうふうになるんで、自分の持ち歩ける電話番号をちゃんとドメインですね、独自ドメイン取って、それは最低限やってくださいと。でもう一つはドメインっていうのは、例えばトイだったらトイ .jp っていうのでアクセスするとウェブサイトが開くと。で www.toy.jp っていうふうにアクセスしても toy.jp に転送すると。で、昔からですね、www はワールドワイドウェブっていうことで、ウェブサイトをホストしている場所ですよっていう意味で www なんですね。で、一方でこう ftp とか ftp.toy.jp とかいうふうにつけたりするっていうのが、まあ、大昔ですね。大昔っていうの20年ぐらい前ですけど、しきたりだったんですけど、今そんなんなくなったんで、普通にですね、もうダブダブダブつけなくてもいいと。で、もう趣味です。つけたきゃつける。つけたくなかったらつけない。で、一応ですね、つけない、つけてた方が、www.toy.jp ってつけてた方が、一応ですね、ドメインの仕組み上、安全なんですね。なんか問題があった時に自動的に切り替えるみたいなことがしやすい。っていうフェールセーフとか言ったりするんですけど、まあ、そういうフェールオーバーとかかな、なんかそういう、まあ、大量のアクセスがあって、こうそのアクセスをうまくさばくためにこう分散アクセスを分散させるとかいうような仕組みを作ろうと思ったら www っていうのをつけてた方がいいんですけど、まあ僕らには関係ない話です。 Apple とかああいうめちゃくちゃ大きいサイトとかの時に初めて必要なことで、でそれぐらいになった時にはもうそんだけアクセスできているんだから、もう技術顧問をつけてですね、あげれば問題解決します。で技術顧問がついちゃえばですね、 www がなくてもちゃんとそのアクセスを分散させる方法とかがあるんですね。でそういうのを使えばいいから、もうどっちでもいいです、まあ、つまりどっちでもいいんで、好きな方 www 付きかなしか、好きな方にどっちかに統一するっていうことをしてください。でその統一の仕方はちょっと検索すれば出てくるので、それだけはしといてねということですね。で、独自ドメイン取って、www 付きかなしか好きな方を決めて、そして、Yaast SEO っていうプラグインを入れてください。 で、いろいろ触ってみたんですけど、ヤースト SE は一番、面白いというか使いやすいので、これ入れると。で、あとはですね、パーマリングっていうのをワードプレスインストールした直後に、まあ多分説明でされてると思うんですけど、パーマリングっていうのを設定しましょうと。で、ワードプレスは基本的に、例えば toy.jp、ブログ投稿者ですと toy.jp スラッシュ2018年スラッシュ11月3日スラッシュなんか投稿タイトルみたいなふうにして、なんか日付が結構入るんですね。で、これはあんまり良くないって言われてるので、もう投稿名、いきなり投稿名、toy.jp スラッシュ投稿名っていうふうにスラングってなってる方がいいので、まあそういうふうにか、ポストネームっていうのを選べますんで、投稿名っていうのをチェック入れて、そういうパーマリンクにだけしとくっていう、こう下準備、これぐらいでいいんですけど、まあやっといてくださいと。それだけです。で、これだけやっといて、あとはちょっとコンテンツ作るところにフォーカスしましょうと。で、カテゴリーとかタグとかありますよね。投稿の。あれは、まあ、正直どれでもいいんですよ。あんま関係ないんですよ。どっちでもいいんですよ。Google はそこまでそんなことこだわったりしないんで、内容を評価するっていうふうにしてるので、とにかく、まあ、カテゴリーとかは人間にとってちょっと見やすいとか、探しやすいとか、あと自分が情報を探しやすいとかのために、カテゴリーキーワードを適当につけてもらったら OK です。検索エンジン対策にはあんまり関係ないっていうふうに思ってください。で、じゃあですね、まあそういう下準備さえできたら、あとは中身なんで、毎日コンテンツを書くときに、ちょっとだけ気をつけようという話を、じゃあ今から、まあ、前置き長くなりましたがしていきたいと思います。で、まずですね、書きたいことがいろいろアイデアが湧くと思うんですね。で、まず、書きたいことが思いついたら、多分その発想というかアイデアが湧いてワクワクしているその状態の時に、ダーッとアイデアでこんなこと書こうっていうのを書き出してください。で、これはもう最初にバッとした方がいいです。で、そうしないと、こういろいろ湧いてきてるやつって、ふっと時間経っちゃうと消えてなくなったりするんで、何だったっけってなっちゃうので、もう湧いたらダーッとキーワードとか、箇条書きとか、こんなこと話そうっていうのはダーッて書き出してください。で、その後、じゃあ実際文章を書く前に、ストップして、SEO 対策のことをちょっとね考えるんですね。どんな人がどうやって検索してこの情報にたどり着くかっていうことについてまず考えるんですね。まあ、例えば、まあ、僕らのそのコンテンツでいくと、まあ、子供の問い読書会っていう教材があって、で、これの中では、まあ、読書法を、こう、自分の読書法を作り出すっていう教材なわけですよ。だからそのブログの投稿としては、自分のそのまあ内容としては、誰か借り物の読書法とか速読法ではなくて、自分独自のその読書法を作るっていうことがすごく大事で、そのステップはこうですよっていうコンテンツを、まあ例えば書きたいとしますよね。っていうのが、まあアイデアバーンって湧いたと。そしたら、それのアイディアで書きたいなと思う内容をダーって書き出した後、ストップして、まず顧客から考えるんです、そこから。で、まず顧客が誰なのか。で、どういうふうなことで困ってて、なんていうキーワードで検索してくるのかっていう、顧客になりきるっていう作業をまずします。で、まあ、例えば、そのなりきるも頭の中でやってもいいんですけど、ちょっとパソコンを開いたり、スマホを開いて、Google の検索キーワードのとこにカーソルを合わせてタップして、で、自分自身が悩めるお客さんになってみるイメージをするんですよ。なんかこう、例えば、こう、読書法とか探す人ってどんな風に悩んでるんだろうな、みたいな。なんか、例えば、すごい忙しくて、勉強しなきゃと思ってんのかな、みたいな。で、忙しいな、勉強しなきゃいけないな。で、たくさんいろんな本読みたいな。読書はとにかく鍵だ、みたいな時に、なんて入れるか、キーワードっていうふうに考えるわけです。で、思いついたキーワードで検索をかけてみてください。例えば、読書法とか入れるかなとか、 まあ、速読とか入れそうと思うんですね。で、速読って入れたらいっぱいずらーって出てきてて、で、まあ、多分クリック適当にして見ると思うんですよ。で、その時にでも、まあ、多分、もんもんとすると思うんですよ。で、その後、じゃあ何をキーワードもう一回入れるかみたいな。じゃあ、速読は、いいか悪いかとか入れるのかなとか、なんかそんなこととか考えたりとかして、じゃあそういうことを試行錯誤したりして、でも速読とかってビッグキーワードなんで、多分なかなかその上位に食い込むことは難しいんですけど、でもそういう試行錯誤の中で、あるキーワードを入れた時に、競合が全然いないみたいな時が出てくると思うんですね。例えば、どんな速読法があるのかとか、ぴったりかとか、そういうことを書きそうじゃないですか。を検索しそうですよね。で、自分にぴったりの本の読み方とか絶対検索なさそうじゃないですか。っていうことが分かったとしますよね。やってみたら。じゃあ、2つコンテンツ用意するんです。そういう時を。まず、速読法は効果があるのかないのかみたいな記事を用意して、で、そこで淡々とないって話をして、で、自分の学び方を見つけなきゃいけないよねっていう話をするっていうふうに文章の構成を考えてあげると検索にかかってくるようになるわけですね。で、この時に、一個の文章の中に全部入れてもいいかなとは思いますけども、分けてもいいかなと思います。まあ、例えば、そうですね、速読は、そのどれぐらい意味があるのかっていう科学的情報とかそういうことを列挙していろいろ引用して基本的にで速読は意味がないっていう話をまあする記事を用意しておいて、じゃあどうしたらいいかっていうと、僕たちが大事だと思ってるのはで本をたくさん読んでる人たちの共通点は自分の読み方を作ってますよ。で、本が全然読めない人たちは誰かが作った読み方とかを勉強するっていうことをずっと続けて本自体読んでませんみたいな話したら、うわぁ、それだ、俺って思っちゃいますね。で、そういうふうなところで、じゃあどうやったら自分の方、その本の読み方できるかっていうと、こっちですっていうところに、まあ、もともと書きたかった記事を用意するとかいうふうにして、まあ、二つ記事を用意するとか、そういう間に挟む記事とかを用意するとかするといいです。で、そういうふうにして、一回顧客になって、どういう体験を作ってみて、どういうコンテンツがいるかってアイデアが出てきて、で、その文章のを2個書くっていう意思決定をしたりとか、そもそもその文章のコンセプト自体を変えてしまう。もし1個でその速読の話行くんだったら、タイトルとしては、速読するより自分の読み方を開発した方がいい。10の理由とかいうタイトルとかにしたら、速読ってキーワードも入ってるし、本の読み方も入ってるし、みたいな。何それとかはちょっと思いません。で、あとは、その、下の説明のところに、もうちょっとこう、詳しく、速読は科学的にはできないという証明がされています、みたいなことは、こう、ちょっと、検索結果の画面に出てたら、うわ、クリックしたいとか思いますよね。で、そういうふうに、考えてから本文をちゃんと作っていくっていう、このワンステップを挟むっていうのはまず一つ、毎回文章を書くときにやるといいことですね。で、で、ちなみに僕はやりません。めんどくさいんで。めんどくさいっていうか、検索エンジン対策のためにこう頭働かすとか嫌だとか思ってるんでやらないんですけど、そうやって書いていけば、その100記事ぐらい溜まっていけば、それは大きな効果が出てくるんじゃないかな。1年ぐらいかかったら。っていうふうにやりますと。で、あとは、じゃあ今度、それで、大体こう、コンテンツをどうしたらいいか、コンテンツ全体のコンセプトとか、内容をどうするかとかが、今のステップでわかりますよね。じゃあそこから、本文を、実際書き始めてもいいんですけど、まあ、箇条書きとかで階層構造って言って、こう、ちゃんと作っていって、なんか、始めにとか終わり、本題とか、なんかちゃんとこう、起承転結とか考えて、こう、文章構成をまず考えてください。で、次にやらなきゃいけないこと、そうやって文章構成をちゃんと考えたときに、まず、 第一センテンスとか言うんですけど、一番最初の一番上の行っていうか、もう文章始まった一番最初に、この文章で伝えたいことの概要をバシッと書くと。まあ、論文とか書いてる人だったらこれ得意なんですけど、サロクとか言うんですよね。サロクって言って、サーはなんか拾うみたいな意味なんですけど、要は要約なんです。論文とかってもう忙しい人がみんな読むんで、研究してる人は。サロクっていう場所があって、論文のタイトル、サブタイトルで著者って書いた後に、短く、そうですね、だいたい10行以内とかで、この論文はどんな論文なのかっていうのをバシッて書くんですよ。で、続きを読ませたくするような感じで書いたりはしないんですけど、論文の場合は。で、ちゃんと何かが分かるようにする。で、そういう文章をまず考えるってことが大事です。だから全体像決まったら、まず一番最初の行、段落に、その文全体の説明を短く概要をバシッて書くことをまずしてください。で、これは Google は上の方にあるキーワード、説明文とかキーワードとかを重視するのはもうしょうがないです。こういうふうになってます。しかも、あと Google が、タイトル、検索結果の時にタイトルとその下にこう、ちょっとした説明が出ますよね。あそこに使うのはやっぱりこう、前の方にある文章を使うので、そこにしっかりと書いておくと。で、あとはユーザーにとってもそれってわかりやすいじゃないですか。自分が読みたい内容かどうかがはっきりわかるっていうのは。で、そういうのをバシンとまず書くっていう癖をつけてください。で、その後に本文をざーっと書いていって、で、最後にまとめ記事と参考になるリンクとかをいくつか貼るっていうふうにします。だからイメージは実は論文書くって感じなんですけど、そういうふうにすると SEO 対策になりやすいです。で、そうですね、なんかね、で、じゃあそうやって文章を作った後、今度やってほしいことは、まあ、基本的に文章を全部読みやすく書くっていうのは鍵なんで、なんか読みやすい文章の書き方とか、本を買って、それを、まあ、読んでもらうといいんですけど、SEO 対策を意識してやるべきことは、書いた文章とかの中で使う言葉をなるべく検索キーワードとかを入れるに変えるっていうことですね。例えば、読書法って、検索されやすいかってことですよ。あんまり検索されないんだったら本の読み方っていう方がなんかよく検索されるんだったら本の読み方って言って読書本のとこ全部本の読み方っていう言葉に変えた方がいいですね。で、あとはタイトルですね。そのブログのタイトルにちゃんと検索キーワード入れる。で、そして概要のところに多分おそらく絶対入ると思うんですけど、概要の中にもちゃんと検索キーワードを入れる。で、特に見出しにもその検索キーワードをちゃんと入れるっていうようなことをしてやっていくというふうに、ちょっと工夫をする。それだけでだいぶ違ってくると思うんですね。で、これをまあ、とにかく書くときに、今言ったことだけでいいんで、やると、溜まっていったときに大きなこう結果につながっていくっていうふうに思います。そんな難しいことではないんですが、若干めんどくさい。でもまあ、その、なんだろう、ただ勉強する、僕の場合ただ勉強のためだけに文章を書くとかが結構多いんで、SEO 対策のためのなんか余計なこう作業とか嫌だとか思うんですけど、それも合わせてもし手間じゃないと思えばやると、やはりですね、こう、当たりやすくはなってきます。で、じゃあそうやって作ったコンテンツをワードプレスにベタって貼ると。で、この時に、まあ、一つ、ヒントっていうか、まあ、僕なりにいいなと思う方法は、文章を書くのは、マークダウンっていう書き方があるので、シャープ使うと見出し。で、これを使って文章を書くようにしてください。で、ちょっと細かい話なんですけど、ワードプレスの、まあ、グーテンベルグっていうのは、こう、マークダウンをパーンって貼ると、ちゃんと見出しとかに全部変換してくれるんですね、綺麗に。だから、マークダウンエディターっていうので、こう、なんだろう、グーテンベルグってワードプレス上でやっぱ文章を書いたりすると、こう構成したりとかしづらいんで、どうしても。もうテキストエディターでやっぱ文章を書くのは基本だと思います。で、そこで、ダーッとマークダウンを使って書くと、箇条書きとかも全部 うまく表現しやすいので、でそれをペタッと貼ると綺麗に HTML になります。で、この時に一個注意点があって、見出しは全部見出しにシャープ2個使うっていう風にしてください。シャープ2個から使う。シャープ1個の見出し1個っていうのは見出し1は使わないようにしてほしいんですね。見出し1はタイトルにだけ使うっていうのが一応ルールなので、見出し2から必ず文章を作るというふうにしてください。で、そうやって、文章を作って、それを貼り付けてというふうな手順ですね。これをやってくださいと。で、あとはまあ、そうですね。で、これがまあ基本的なこう文章を作っていくときのポイントになります。だからまとめるとですね、まず、書きたい内容が思いつきました。忘れないうちにメモ取って、わーって発散させましょう。で、次に、自分がお客さんになりきる。で、なりきるためには iPhone 取り出したり、Google のパソコンとか開いて、検索キーワードとかタップして、本当にそういう人になってみて、検索してみて、既存のコンテンツとかも見て、フラストレーションかかった時に、なんてキーワードをもう一回入れるかとか、いうことを考えて、いろんなキーワードがそこで出てくるので、で、実際の競合他社の記事とか見たら、ここガラ空きじゃんとか思ったら、そのこのキーワードを狙ったコンテンツってなんかないかなって考えてみましょうと。そうしたら、もともと伝えたかった内容がちょっと方向転換すると思うので、で、その時に、コンテンツ、一個のコンテンツでいくか、コンテンツ分けてリンクするかっていうのは自分でその時に決めてくださいと。で、じゃあ実際文章書くときは、まあ、マークダウンエディター使いましょうと。そして、ちゃんと文章の構造とかを先に作り切ってから、全体像大体決まったら、その全体を表す短い文章、数行の文章で、をまず最初に、この投稿ではこんなことを説明しますっていうことをバシッと書くと。で、その中にちゃんとキーワードを入れましょうと。検索結果、検索してもらいたいキーワードをちゃんと使って、よく検索される側の言葉を使ってやりましょうということですね。で、そういう文章をだーって作って、で、見出しにとか使って作って、で、貼り付けて調整しましょうということです。で、これがもう基本的な書き方になります。で、あとですね、YASTO SEO 使うとですね、まあ、ページの一番下に YASTO SEO のこう、解析を見せるパーツが現れるんで、WordPress 上にそこをクリックすると、なんか Google、から見る、Google の検索結果に表示されたら多分こんな感じで見えるよとかいう表示がされるんで、それとかを眺めてみると、もうちょっとタイトル工夫した方がいいかなとか思ったらタイトル変えたりとか、あとはその英語でちょっとわかりづらいですけども、アウターリンクがありませんよと。他の記事、参考になる記事これですよ、あれですよっていうリンクが一つもないよとか、自分のサイト内の有用な記事にリンクするものが全然ないよ。いうこととかいろいろ言ってくるんですね。で、あとはタイトルが短いだろうなんだろうとか、そういうのをまあ参考にして、ちょっとコンテンツをだったりタイトル修正したりとかしていくっていうふうにすると、ちょっとだけ YASTO SEO のそういう解析をの手助けをして、であんまり躍起になって全部グリーンになるように頑張らなくていいです。で、なんせ YASTO SEO はどうしても英語の解析なので、日本語だと解析がうまくいかない場所もあるんですね。例えば、文字数カウントとかは、英語だとスペースで区切ってカウントしますけど、日本語はスペースがないんで、数えられないわけですよ。で、それ数えようと思ったら、形態素解析っていうのをしなきゃいけなくて、形態素解析っていうものは、ものすごいこう、計算パワーがいるので、まあ、YASTO SEO ではやらないですから、なので、全部オールグリーンにするっていうのはちょっとまあ狙わずやっていいと思います。で、まあそんな風にして、インナーリンクとか、参考になるリンクとか貼ったりとか、キーワードちょっと調整したり、タイトル調節とかして、で、パブリッシュするという風にします。これがまあ具体的な、こう、SEO のまあコツというか、のライティングのコツになるという風に思います。で、そうですね。で、あと、ちょっとだけ、もう一つぐらい、ちょっと面白い話を紹介したいなと思うんですけども、YASTO SEO は、なんかね、コーナーストーン コンテンツ機能とかいうのを売りにしてるんですね。でこれについてあんまりこうインターネット上に記事もなかったんでちょっと紹介しておこうと思うんですけど、あ、英語でちゃんと全部説明してあるんですけど、ヤスト SEO のブログに。コーナーストーンっていうのはですね、なんだろうな、すごく重要で、こう、大切な、目立つ重要な、その、標識みたいな意味なんですよ、コーナーストーンっていうのは。で、つまり、自分のブログの中で、これはという、すっごい力入れて書いた長い投稿。例えばですよ、さっきの読書法の話でいけば、一番伝えたいことは、そのユーザーに知ってほしいことは速読とかその誰かの読書メソッドとかは参考にしてもいいけど、自分の読書法を作ることが絶対大事だよと。でどうやったら作ったらいいかっていう内容が一番大事じゃないですか。でもその一番大事な内容は普通の人が認識そもそもしてないから検索してくんないわけですよ。自分なりの読書法の作り方みたいなことを検索してくんないわけですよ。で、そこででも大事ですよね。じゃあそれについてしっかりとした記事を書いて、コーナーストーンコンテンツっていう印を入れます、こいつに。で、そうすると、まあ、大した機能じゃないですよ。コーナーストーンコンテンツ機能って言って書いてて説明読んだとき、なんだよ、大した、その、記事じゃ、なんか機能じゃないじゃないかってちょっと僕は思ったんですけど、でそうやって大事にかしっかり書いた本丸の記事があるとしますね。そいつをコーナーストーン記事ですよってチェック入れるんですよ。マークを。したら何が起こるかっていうと、ヤースト SEO のプラグインでこうブログ記事をガーッと書いた下にこうパーツが出るんですけど、そこにコーナーストーンコンテンツっていうなんかボタンがあって押すと、自分のこうブログ記事の中でコーナーストーンってチェック入れたやつのリストが出るってだけなんですけど、ならまあ要はブックマーク機能で大事な記事のブックマークをしといて、でそれをなるべくいろんな記事からリンクしましょうねっていうだけの話です。でそのコーナーストーンコンテンツへ誘導するためにいろんなコンテンツ書いたりとかするようにすると、その本当に大事な記事を読んでもらえるっていう風になって、でそれが信頼につながってっていう風になるよっていうのを、まあヤースト SEO は推奨してるわけですね。まあ、ごくごく真っ当だし、話聞けば。そして、機能もそんな大したことないんですけど、でもこれを売りにしてます。でも、多くのいろんなブロガーだったり、こういわゆる企業で SEO 対策をしている人たちが信頼してるわけですね。このヤーストと SEO。だから、ごくごく真っ当で当然で、なんですけど、それをうまくサポートしてくれるような、その、機能。まあ、コーナーストーンコンテンツが増えると、管理しづらいじゃないですか。なんか100とかあると。でもまあ、キーワードが重複したやつが出るとか、そんな感じだと思うんですけど、ならなんか、こう、ちゃんとリンクしようとかしやすくなりますよね。だから、よくブログとかでちゃんといろんな他の記事にリンクしてるブログってあるじゃないですか。でそういうの やろうと思ったら、こういうツールの助けを借りて、こう、関連記事として入れる記事のリストが出てくれると、リンクとか作りやすいんで、まあそういう風になってますよっていうだけです。で、まあコーナーストーンコンテンツっていうのはその仕組みが分かったら、あの辺の機能とかもあんまり怖がらず使えると思いますので、ぜひそれを活用して、どうせ書くならちょっと SE を意識して書くということを、まあチャレンジをしてみてくださいと。で、何度も言いますけど、僕はやらない。僕はやらないっていうか、まあコーナーストーンコンテンツに当たるものは、ガシガシ書くんで、まあ、僕以外の人でちょっと頑張りたいって人がその周辺の記事を書いてもらうっていう感じにはなるとは思うんですけど、まあやりたいなと思う人はですね、ぜひこの話を参考に取り組んでみてください。